復活の朝です。主はよみがえられました。今私たちは復活祭を終えて、復活祭が終わってね、復活が終わったじゃないんです。復活節を迎えています。主がよみがえられた、主がよみがえられた、その喜びの中に私たちは今日生きています。今日あなたは復活の命に生きている。今日あなたは目覚めました。新しく目覚めたんです。昨日の続きを生きているのではない、新しい命に今日私たちは生きているんです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。見よ、古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。私たちの体は日々新しく作り変えられています。この命は古びていくように見えても、毎日毎日新しくされています。毎日私たちは実は復活を経験しているんです。この体の中で。そしてこの聖書は、やがて私たちは死が訪れるかもしれない、死を迎えるだろうけれども、それで終わるのではないと言っています。もう一度立ち上がる時が来る。もう一度私たちは命をいただいて、新しい命に生きることができる。そう、聖書はこの今の人生だけの話をしていないんです。死で終わっていく人生の話をしていないんです。その先の、そこを超えた世界があるということをはっきり私たちに教えてくれます。私たちは毎日毎日死と隣り合わせで生きています。死を感じて生きています。自分の体の中にそのような死というものがあるということを意識させられて生きています。一週間の始まりには何か新しい気持ちになってすがすがしく一週間始めるんだけれども、土曜日あたりになるともうどんよりして、なんかもうね、もう毎日変わらないっていうような気持ちになっています。できれば毎日毎日この新しい命、新しい復活ということを思いながら、あ、今日も新しい命に目覚めた、そんな新鮮な気持ちで一日を迎えることができたらいいんですけども、なかなか私たちはそれができないんです。だからせめて日曜日に、日曜日の朝でも、日曜日の朝のね、昨日までの仕事の疲れでもぼーっとしながらですね、こう目覚めることが多いわけです。でも教会に来たら新しい復活の話を聞くことができるんです。そう、私たちは古びていくものではないんです。滅びていくものではないんです。新しい命に生きる、そのようなものだということを思い出すことができる、思い起こさせてくれる復活の朝です。主イエスがお蘇りになった、同じように私たちも新しい命に今日生かされている、そのことを本当に心から歌いたい ですね。イエス様がよみがえられた。この今日読んでいただいた福音書、聖書の中には4つの福音書と呼ばれる書物があります。この書物の中にはイエス様の復活の物語が限られた紙面の中ですけれども生き生きと描かれています。まあ牧師になってもう25年以上経っていますが、なかなかそれに気づくことができませんでした。なんと驚くことに今年になって気づきました。なんて福音書の中には復活の物語が生き生きと書かれてるんだろうかって。それまで私の中では復活というのは何か教義、教えというか教理のようなものとしてイエス様がよみがえったっていう、ただその言葉ですよ。その言葉だけが私の中に入っていて、それは大事だっていうぐらいの程度のものだったんですね。ああ、福音書はイエス様がよみがえったことを教えているってね。よみがえったことを確かに教えているんだ、まあ、その証拠立てているんだっていうぐらいの程度のこととして、その復活の物語を読んでいたんです。復活の説明みたいなものでね、本当に生き返ったんですよっていうことを、まあ、証拠立てるために書いてる。イエス様の最初の弟子たちは、使徒と呼ばれる人たちはイエス様と共に生活をして復活を目撃したけれど、それは単に見たということではないんです。むしろ体験したと言った方がいいでしょう。遠くで何か眺めたということではないんです。復活したイエス様とお会いして、触れ合い、言葉を交わし、食事をし、イエス様が、イエス様の復活がいかなるものかを経験したんです。イエス様の復活は彼らにとって豊かな体験でした。言い尽くしがたい、また説明がつかないほどに豊かで心震える出来事だったんです。彼らの中ではもうそれは大切な宝物、宝の記憶、もう語り伝えずにはいられない物語となっていたんです。人っていうのはね、心が動かされる出来事っていうと、大切な経験をするとこの心に物語が溢れてくるんですね。皆さんもそういう経験があるんじゃないでしょうか。子供の頃に嬉しかったことがあってね、一日の出来事を喜んで夢中になって家に帰って話したっていうことを思い出すと思います。いや、それは子供の頃だけの話じゃないでしょう。今でも何か嬉しいことがあったらですね、誰かにその話をしたいって、こんなことがあって、こんなことがあってんですよっていうことを言いたくなるんですね。そういう物語が生まれてくるんです。人っていうのは不思議なものでね、何かこうそういうことを経験すると物語をこう綴りたくなったり話したくなったりする。物語が生まれるんです。物語というのはいつもそういう心の動きと結び合わさっているんですよね。私たち物語読むのが好きです、ね、小説読んだり絵本読んだりしますが、いつもそこにはその感動というものがあるんですね。使徒たちをはじめとしてこの教会はこの体験の物語を大切に語り継いできたんです。教会はこの喜びの物語であふれていたんです。もういつもその話だったんですね。時々というか、まあ、よくね、私もそうですけどね、なんかもう同じこと何回も何回も話す。 嬉しかったこととかね、そういうことって何回も何回もあるんですよ。またあの人はあんなこと言ってるよって言われちゃうことがよくあるわけですね。ちょっと前にですね、こんな話を聞いたことがあります。年配のね牧師さんがある教会で説教した、何回もその説教している中でね、毎回同じ話をする、ね、昔この貧しかったその伝道者の時代にですね、誰かが赤飯を届けてくれたかなんかでね、こう、そういう、こう経験をして、でずっとその赤飯の話ばっかりするある若いですね、メンバーがですね、その牧師さんのことをね、赤飯おじさんっていう呼んだっていうんですね。なんでそんな話をしたのかって、神様が恵んでくれたっていうその経験なんですね。だから何度でも何度でももう嬉しくてしょうがないわけです。その話をするごとにその喜びがよみがえってくるんですよね。だから何回も何回でもしたくなる話なんですね。私たちもそういう話があるでしょう。一つや二つね、教会はこの復活の物語にあふれていたんです。何度も何度も繰り返してこのイエス様がよみがえって、こんなことをしてあんなことをしてっていう話がこうもうあふれていたんです。毎回毎回集まるごとにこの復活の話、だから福音書はそのあふれている物語を書き記したんです。語り伝えるために書き記したんです。ただ何か教義をしようって言って書いたんじゃないんです。この物語を、この喜びをぜひ分かち合いたい、そう言って書き記したんです。そして私たちはその物語を今日共に開いて読んだんです。過去2000年の歴史の中で教会がこの共有してきた喜びを今私たちは紐解いて共に喜んでいるんです。地にいるもの、雨にいるものが共に主を礼拝するその場所で、そう、天においても礼拝が捧げられている、そして天においてもこの復活の物語がされている、この地で聖母教会でまたこの復活の物語が読まれた時に、天でまた喜びが湧き起こる。おお、あの地上のあの市川の町であの物語が読まれてるじゃないかっていうな。教会が伝えようとしている信仰は何か。私たちキリスト者が信じて伝え、この世界に分かち合おうとしているものは何か。それは、よみがえられたイエス様との出会いであり、交わり。すなわち、復活なさったイエス様と共に生きること。イエス様との生活。それは喜びの物語です。私たちはこの喜びの物語を分かち合うんです。ヨハネが記しました、その手紙の中で初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。御父と共にあり私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエスキリストとの交わりです。ヨハネの手紙の第一一章の一節から三節にそう記されています。見たもの、触れたもの、 命が現れた、永遠の命、まさにそれはよみがえられた主イエス・キリストのことです。イエス様が復活なさった、これは教義ではない。どう表現したらいいのか、それは体験された出来事であり物語、生き生きと私たちの中に息づいて、いつでも記憶の中によみがえって動き出すものです。過去の出来事でありながらも、今日今ここで起こっている経験なんです。主イエスのよみがえり、復活、そして復活の主との出会いは今日今ここで起こることです。起こっていることです。この福音書が言葉を尽くして何とか伝えようとしていることは、イエス様が墓から出てこられて生きておられたという過去のことではありません。イエス様が今日ここで生きておられ、語り何かをなさっているということです。イエス様が生きているということです。イエス様は復活されてから何度も弟子たちに現れて、そして彼らを訪ねてくださいました。その後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表されたと書かれています。イエス様は復活されてからどうもずっと弟子たちと一緒におられたわけではないですね。なんかずっと一緒にいたのかなと思ってましたけども、時々彼らを訪ねてご自身を表されたようです。不思議ですね。私はずっと一緒におられたんだと思っていましたけれども、イエス様は彼らとずっと一緒にいなかったんです。そうする必要はなかった。必要に応じて彼らを訪ねてご自分を表してくださった、それで十分だったようです。イエス様というのはいつも目に見えないんです。ずっと一緒にいるというこの実感とか体験とかいうことがあるわけではないんです。まあイエス様が見えるようになったらなって、イエス様が共にあるということを体験したいなという、こういう憧れを抱くことってありますね。イエス様見えるようになったらいいのにって、そしたらもっと分かりやすいのにね、そうでしょ。私がここ立つよりイエス様が立ってくれた方がね、話は早いですよ、ね、私が話すよりね、イエス様が話した方がね、みんな信じるでしょ、ね、本当にイエス様かなって思うかもしれないですけど、あれがそうかしらとかね、あれイメージと違うなとかね、もっと痩せてると思ってたねとかね、いろんなこと思うかもしれないけどね、だけどイエス様が見えたらいいなって。でもそういうことは現実には滅多に起こらないわけです。むしろイエス様が見えない日々、まるでイエス様がおられないかのように過ごす毎日というのは続くんです。イエス様どこにいて何してるんだろうかって、ね、思うんですよね。まあこれはね、私にもわからないんです、ね、牧師だから教えてくれるんだろうと思って期待されたかもしれませんけどね、わからないんです。神の国の謎です。神秘に包まれている。昔は何でも分かんなきゃいけないって私は思ってました。だから牧師になってやっぱり何でも分からなきゃいけないし、分かってるように説明ができなきゃいけないし、みんなに分かっていただけなきゃいけないっていうふうに思ってたんです。 一生懸命説明をしようとしてね、頭ひねって考えたりもしましたけどね、最近諦めましたっていうか、あの全部分かっちゃうと、っていうか分かったことっていうのはほんのわずかなことなんですよね。私が分かってることっていうのはね、ほんと小さな世界なんです。それがそれで全てですよなんて言ったらね、狭い狭い世界に生きてるって話になるんですよね。まあある人言いましたね、自分が神様になったような気持ちになっちゃうわけです。そして自分の分かってることだけで世界が全てそうなんだって思っちゃうんです、判断しちゃうんです。そしたら人間どんどんどんどん小さくなります、狭くなっちゃいます。神に作られた豊かで本当に創造に満ちたそういう人の在り方をどんどん歪めてしまって失ってしまうんです。わからないことがあるっていうことはとっても大切なことです。幸せなことです。そこに神様がおられるんです。わからないことが多ければ多いだけ神様の世界が広いということを私たちは知っているんです。でも何も分かんないってわけじゃないんですよ。だから分からないことを心配しないでください。安心してください。分からないことがたくさんあってもいくらでも信じることができるんです。心配しないで信じてください。よく言われるんです、まだ全然私分かってないので信じられないんです、洗礼受けられないんですっていうことをおっしゃる方いらっしゃいますが、何も心配いらないです。分かんなくても信じることができます。神はあなたを愛している、その一言で十分です。イエス様あなたに新しい命をくださる、その一言で十分です。イエス様は私たちを訪ねてくださいます。ご自分を表してくださいます。どういう時にどういうわけでっていうそのわけは知らされておりませんけれども、けれどイエス様はご自分の御心の時にご自分を表してくださいます。私は漁に行く、そう言ってこのシモン・ペテロは立ち上がって、他の弟子たちもそれに続いて彼らは漁に出かけました。どうしてなんだろうっていろんなことを想像してみますけどね、まあ、ある人は何か挫折でも経験したんだろうかとかね、もう弟子であることをやめちゃったんだろうかといろんな想像することができますが、まあ、聖書には全然書かれていません。唯一知ることができるのはどうやら朝ごはんがなかったって話です。食べるものがなかったようですね。だから朝ごはんをまあね、コンビニもありませんしスーパーもありませんからね、取りに行かなきゃいけないんですよ。だから魚取りに行くかっつって、やるように行くでってペテロは立ち上がったんです。そして他の弟子たちも一緒に出かけました。全員じゃなかったみたいですね。この書いてるの数を数えたら7人ですからね、11人いるはずなのに、あと4人どうしたんだろうかとかね、いろいろ思っちゃったりするんですけども、けれど何一つ取ることができなかった。そして夜が明け始めたんです。その時岸辺にイエス様がお立ちになった。子供たちよ、子供たちよ、食べるものありませんね。船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れます。漁に に失敗して朝食べるものがない、その時にイエス様がお立ちになる。まあ大した出来事でもないんですけどね。ねえ、魚を取れなかったのでイエス様現れるかとかいろいろ思ったりしますけど、まあ日常的なことですよ。そんなね大それたことではありませんけども、その時ふんとイエス様がお立ちになるんですね。調子のいい時や人生順風満帆ではない時にイエス様が現れて立っていらっしゃる。イエス様に出会うんです。いや本当不思議です。どうしてなんだろうって、ね、調子のいい時にあんまり出会わないんですね。どういうわけでしょうね。まあそういうことでもなければ私たちはイエス様に心を向けないからなんでしょうか。私たちの魂が行き詰まったり挫折を経験しなければ、私たちを本当に愛してくださるお方に心が開けない。罪深さを知らされて、その無力さに打ちのめされて沈んでいくときに、初めてその深いところで大きな愛に力強い御手に支えられていることに気づかされる、ね、なんか試練にあったときに、また本当に自分ではどうにもならないという、何かこう自分の体の不調であったりとか、また心のそういった不調であったりとか、そういったことを経験したときに、今まで自分で自分を支えてきたと思っていたんだけれども、そうじゃないっていうことにこう気づかされるっていうんでしょうか。たくさんの手があって自分が支えられていて、まあもちろん自分も自分を支えてきたことはあるんですけれども、それその一本ではないんだっていうところに気づかされる。いろんなそういった手が覗かれていったときに、それでも支えてくれる手があるんだということに気づかされるんですね。主イエスがお立ちになるんです。私たちの人生の岸辺にイエス様が立っておられる。子供たちよ、子よ、私の子よと呼びかけてください。私の子よ、愛する子よと呼んでください。イエスは私たちに伝えたいんです。愛する子よ、この言葉を聞かせたい。あなたが愛する子であることを分からせたいんです。そのために私たちを訪ねてくださるんです、何度でも。そう、この物語はペテロの物語です。ペテロにそのことを伝えにいらっしゃったんです。ずっとこの物語の始めからペテロが中心であることは皆さんもよくお分かりでしょう。ずっとペテロなんです。そしていよいよ確信になるところでペテロにお尋ねになるんです。私を愛するか、私を愛してるよねと。でも愛するかと尋ねられたけれども、そのイエス様の深いところにある思いは、愛する子よ、私の愛する子ということを本当に伝えたかったんです。分からせたかったんです。私たちはね、何度でもイエス様に尋ねていただく必要があるんです。そして私たちがお願いしなくても、イエス様は何度でも尋ねてくださるんです。何度も何度も何度も何度も、こうやって私たちは毎週教会に来ているんです。 イエス様は訪ねてきていますが、でもそれだけじゃない。イエス様が毎週私たちをお訪ねくださっているんです。何度も何度もイエス様があなたをお訪ねになる、あなたのところに来てくださって、あなたの前にお立ちになる。来よ、愛する子よ、あなたは今日まで何度挫折をし落ち込んできたのだろう。その無力さに打ちのめされて罪の底に沈むような経験をしただろうか。何度も何度も虚しい朝を迎えただろうか。でも今日ここにいるんです。あなた生きている。慰めを受け、罪許され、癒され、立ち上がって、主イエスがお立ちになったんです。イエス様があなたをお尋ねになって、何度もあなたの名を呼んで語ってくださったんです。シモン・ペテロの名を呼んで語りかけられたように、愛する子よと、あなたに愛を語り、あなたの愛を呼び覚まし、立ち上がらせてくださるんです。大量になった時にイエス様が愛されたあの弟子がペテロに言ったんです。主だ、あそこに立っていらっしゃるお方は主だ。そう、今日私はあなたに言うんです。ここに立っておられるお方は主だ。主が今日あなたの前に立っていらっしゃる。そしてあなたを訪ねて、その岸辺に立っておっしゃる、愛する子よ。お祈りしましょう。主よ、今日も私たちを呼んでくださってありがとうございます。私たちの人生の岸辺に立って、私たちを招いてくださっている。今日はまたあなたの食卓に招かれていることを本当に感謝いたします。主が備えてくださった食卓、その交わり、新しい復活の命の中で私たちは生きることができます。一週間死の影を恐れながら私たちは生きてきました。自分の命の中に虚しさを感じながら歩んできました。人生に何の意味があるんだろうかと、そんな思いになりながら過ごしてきましたが、もう一度今あなたは新しい希望をくださいました。新しい命に生きようと私たちを招いてくださいました。感謝いたします。どうぞここにいる一人一人あなたが祝福して、あなたの新しい命の希望の中に生かしてくださいますように。今の時の苦しみや試練、その中に飲み込まれてしまわないように、あなたの復活の命を仰ぎ見て、今日与えられた命を精一杯生きることができるように助けてください。その心のうちにあなたの愛と感謝をあふれさせてください。主イエスキリストの名前で祈ります。